はい、では、始め、させていただきます。本当に今回三条の水訓を学んでって、なんていうのかな、私自身もすごい感動してますね。何かというと、イエス様の言葉が、この三条の説教というものが単なる教えを聞いて納得するというものではなくて、その先ほど三藤さんも言ってたように、その宣言する、その何ていうのかな、イエス様がここで語っていることによって、神の国がそのまま現実のものとして自分の中に入っていく、攻め入っていくというか、その望んでいくというか、まあ、そういうところに一人一人が入っていき、でその時に、まあ、昔そのイザヤがもう私はダメだと、災いであると、この神様の天の御座を見た時にですね、もうダメだってこういうふうに言ったのと同じように、神の国の中に入っていく、単なる言葉教えが垂れるのではなく、御国がそのまま望んでいくというですね、まあ、そういうものを私は感じています。ずっとそれが感じていて、そしてもう一つが、弟子というのは一体何なのか、でそれが徹底的に自分をなくすこと、さっきの空っぽという言葉、捨てるということで、キリストだけになること、キリスト属根、キリストが王であり主であるという、そこに立てるかどうかということが、その弟子、なんだなということで、ここで普通に私たちが考えると、まあ、誤ってしまうことが、まあ、あるわけなんですよね。それは何かというと、なんか立法主義的に見えると、その何かこの自分を捨てて何かしていきなさいということが立法主義的に聞こえる、何か行い中心だとかって言っても、実はこれから見ていくと分かるんですけれども、むしろ今までの私たちの在り方、何かこうやってこう、ああやってこうの方が立法主義的であって、自分を捨てていく、キリストを主としていくということの方が恵みであり、神の愛なんですよね。だからここの違いをですね、今回この三条の水訓の中で明確に分かると思うんですね。そして今からイエス様が立法主義者の義と、そしてイエス様がもっと勝ったものでなければいけない義との違いになっていく、そのことを明確にはっきりとしていく内容になっているかと思います。でですね、今からちょっとお話しすることは、まあ、今回ずっと悩んでたんですね。何かというと、神の国と教会という内容で、ところが、こう僕はずっとこの見ていく中で、この祈って神様にこう聞いていく中でですね、内側の教会で起こっている内容の関係の修繕というのも大事なんですが、神の国というものが、その教会外の、むしろこの世界全体の中にある教会を通しての神の国というのを見ていかなきゃいけない。だからちょうど何て言うのかな、私たちがこの内臓の中身を見るだけでは足りなくて、この体全体があって初めて、そして周りの環境があって初めて、この体っていうのは成り立つわけじゃないですか。だから外側を見ることによって、今度中のものを、このが一体どういう位置に自分が置かれているのかを、この見ていくことができるっていうのがこう示されてるんですね。世界の光になりなさいとイエス様が言われて、世界なんですね。で先ほどの三藤さんのおっしゃってた、この縦島さんとの会話の中で、このマタイによる福音書というのが、まあ、ユダヤ人に書かれていて、それで私たちにこの、なんていうのかな、このどのようにね、この当てはまらない部分も出てくるんじゃないかっていうのはね、これすごくいい点なんですよ。世界の光になれって言ってるんですよね。でユダヤ人というのはいつも世界を巻き込んじゃうんですよ。今もそうだし、イスラエルっていうのがですね。でその世界がこう何かこの反応せざるを得ない 何かを持ってるわけなんですよね。で、そのアブラハムの信仰ですね、このユダヤ人のその信仰をキリストイエスにあって私たちが、この受け継いでいるわけなんですよね。ですから、その世界の中で起こっている聖霊の働きの中にこのキリスト教会があるわけなんですよね。で、私はね、本当にこのイスラエルを見ると、今日本と神様との関係どうなってるかっていうのがよくわかるんですね。で、何かって言ったらね、無関心っていうのがキーワードですね。無関心、何かこう反発するわけでも反抗するわけでもなく、無関心なんですよね。で、それはネタニヤフさんが5月にいらした時に NHK を含めて全くマスコミで報道しなかったけれども、世界で今イスラエルを囲んでですね、今もう歴史の教科書の中でももう簡単に乗っかってしまうような大激変が起こってるわけですよね。にもかかわらず、日本がとそのようやく日本の中で、中のほらね、この大学生がイスラム国に行こうとしてるっていうので、ちょっと反応が起こったぐらいで、そういう今この内側に日本人って向いてしまう、この周りのにあって自分がどうなってるかっていうのを見ていかない、という、まあ、よくね、まあ、島国根性とかって言われますけれども、そういうものが教会の中でも起こってしまいがちなんですよね。この自分たちだけというか、自分たちの、あるいは自分だけだから、福音を読むときにもクリスチャンになるっていうのは個人修養になりがちだし、こう自分がいかに良くなるかっていうことなんですよね。あと、教会としてもいかに教会が仲良くなるか、いかに教会が大きくなるかとか、そのマイホーム、悪い意味でのマイホームになっていくっていうのがあるわけなんですよね。で、そこでやはりこのマタイによる福音書を読んでいくとですね、このそういう外側のに向けての、じゃあ今どうなのかっていうのをこう見ていかざるを得ないような、そういうものをこう受け取ってます、私個人的にですね。で、この福音書について、この三条の水訓について、この普通に何にも考えないで読んでいくと、サントさんの以前のメッセージにもあったんですけど、これちょっとそれに関連するんですが、2つの間違いがある。で、1つがとっても高尚な教えですねと、マザー・テレサとか、あとガンジーのような、その敵を愛せよというと非暴力とかですね、貧しい人に何でかするというのの、そういう社会的な慈善活動の範疇の中で見ていくと。で、よく言われるのが、敵を愛せよっていう言葉を使って戦争が起こっていると、何か戦争を起こすと、ああ彼らは悪いことをしていると、これ間違ってると思うんですね。そうじゃないですね。で、この当時のユダヤ人たちが置かれていることを、それはもう全くコンテクスト、文脈から離れているということをまずお話ししなきゃいけないし、で、もう一つはその極端で、この話というのはユダヤ人世界の中の話であって、そしてイエス様がよみがえられて教会ができたんだから、これは私たちには特に当てはめなくていいという考え。だから極端じゃないですか、イエス様がおっしゃってることって、ね、で、いや、そうではなくて恵みでやっていこうよと言って、それが適応をしていかないといういわゆる個人主義というか、なんか先進国の富んだ教会のなんかラオデキアのようなね、のその言い訳として、今は恵みの時代だからこれは関係ないというね、まあ、そういう見方をするんですよね。で、御国というと、例えばカルバリーチャペルではイエス様の再臨を信じ、そして神の国が来るということを信じていますよね。で、その時までこれは来ないんだよとかっていう教えもあるんですよ。これね、大きな間違い。さっき説明したように、福音書というのは、イエス、人たちが教えてって、もう教会がすでに出来上がって、そしてその信徒たちに、イエス・キリストは誰なのかということを教えるための神学書なんですよ。教科書なんですよ。 いろんな人がたくさんの証言を持っているんだけれども、まとめているんですね。これ教会のために書かれているんです。そして当時のその神の国が来たという言葉を聞いた時には、この再臨のイエス様、再臨でイエス様が来られて、もちろん文字通りその神の国ができるんですけれども、イエス様がおられるということは、そこで神の国がまだ将来なんだけど今もあるという、そういう終末感を持つことができるんです。今もうこの神の国の実態の中に入っているっていうね。これ分かるかな。どうしてかというとですね、これユダヤ人世界、これからお話しますけれども、どうなってたかというと、この旧約聖書を読んでいくとね、まずそのバビロン捕囚になりましたですね。そして国を失いました。でそこで土地も失って、けれども神様はダビデに約束してくださったあなたの世継ぎの子が神の国を受け継ぐとこう言われたわけですよね。でそこで彼らはエズラとかね、あのネヘミヤとか戻ってきて、この神モーセの律法に立ち返らなければいけない、でも私たちはペルシャの中にいてずっとしもべですと、こうやって嘆いていたわけなんです。でどんどんどんどんこの異邦人のこの虐げっていうのはどんどんどんどん強くなっていくんです。これダニエル書を見るともっと深く書かれてますけど、そのギリシャですね。でギリシャの時に、あの争いむべきもの、憎むべきものが出てきて、アンティオコス・エピファネスというギリシャの王が出てきて、もう徹底的にですね、ユダヤ教の迫害ですよ。祭壇の上に豚を置いて、ゼウス神を立ててですね、そしてもうあのギリシャの神を強制的に拝ませるということが起こっててですね。でその後で今度鉄の牙持って、鉄の角があるおぞましい獣として現れるのがローマ帝国なんです。でね、今ね遺跡でローマ帝国行くと、ね、ローマ帝国の遺跡あるんですよ、あっちでね、たくさんね、綺麗ですよね。だけれどもどのようにして治めていったかって言ったら、武力なんですよ。武力、徹底的に武力なんです。そして人権がないんですよ。で帝国というのはどういうものかというと、日本あの昔は帝国主義ってのあったじゃないですか、あの日本帝国とか他の民族他の国っていうのを治めてるんですよね、うん、だからユダヤ人は当時は自治は認められてたんです。けれどもあの自分の国じゃない、主権がないんですよ。こういう状態で、もっと分かりやすく話すと、イエス様がお生まれになった時に住民登録があった。お生まれになる時だ、間違った、まあ、文句言わず行かなきゃいけないんですよ、住民登録のために。皆さん出身どこですか、ね、離れてるとこあるでしょ、例えば北海道の人とか。臨月になってて行けと、交通手段もね、歩くだけ、ロバだけ、文句なしで行かなきゃいけないっていうのは私たち想像できないですよね。もう一気に、そしたらその政権倒そうと、政権を倒すとかっていうのはそういう概念がないの、上から与えられてるだけだから。だからもう過酷な、その彼らはそこでこの旧約の聖書を読んでて、メシアが来るんだと。このメシアがその異邦の国々を粉々にして、そしてユダヤ人のために救いを与えて神の国を建ててくださるんだって、これが彼らのビジョンだったんです。その中でイエス様が現れて語った時に、熱心党よりももっと過激なことをイエス様はお語りになったんです。それが何かというと、心の貧しいものは幸いですと。敵はローマではなくてお前だよって言って、ローマを倒すのではなく、お前が砕かれなきゃダメなんだよ、倒れなきゃいけないんだよって。でこれがそのイエス様、またキリスト者が神の国を迎えた時に与えられるビジョンなんですね。徹底的にアグレッシブな、攻撃的な受難者って言ったらいいかな、変な言い方ですけども、敵を愛しなさいという言葉ですね。攻撃的な受難者なんですよ。というのが、この背景なんですね。そしてどのようにこの ですから、このマタイによる福音書、この三条の水訓を読むとですね、迫害の中にあるという前提で書かれているんです。これ読んでいくと分かります。その義のために迫害されるものは幸いであるというところから始まって、そして敵を愛しなさいというものがあって、迫害の中にあって、例えばちょっと先取りしちゃいますと、思い煩わないという言葉が出てきますよね。迫害されているというのは単に政治的なものに限らず、経済的なものもある。貧乏になっちゃうんですよ。いい職つけないんですよ。そういうのも全部含まれて、あとはその偽物本物というか、見た目と本物というのもこのふるいにかけられちゃうんですよね。今までこう普通にあんまりちゃんとイエス様を信じてない人も教会に集まってたけれども、そういう迫害が来ると本物だけは残るわけですよね。だからそういう見た目で人が見えることによって、こう物事をこの教会生活してる人ってもう古いに分けられちゃう。だからその迫害という圧迫というものがこの前提にあって書かれてるんですね。で、その時に神の国が広がってる。で、神の国って言ってもそのイエス様が私のうちにおられるという喜びが迫害の中で、圧迫の中で、反対されていく中で、ますます増えてくるというか、満たされていくというか、溢れてくるというか、でこれが神の国のビジョンであります。ですね。ですからさっき世の光であると。広がっていくんですね。暗闇を照らしていくんですよ。で地の塩もそうですよね。腐敗を止めると、あと何だっけ、もう一つはちゃんと腐らないようにそれを防腐していくっていうです、ね、あと人に乾きを起こすだ。乾きを起こす、これね、いいですね。乾きを起こす、こいつすっげえ過激だけどなんか気になる、こいつイエスばっかり言ってなんかすごい排他的なんだけど気になってしょうがないこういう渇きを起こすわけなんですね。でその中でいいですか、で入ってきますね。実際に入ってきますと、これ17節が分かるととってもクリスチャン生活楽になります。私が来たのは立法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためにではなく成就するために来たのです。ここで大事なのは、私が成就するということなんです。私こそが成就、立法の成就なんだよと。言い換えると、これはヨハネによる福音書に数多く出てくる、私を信じなさいって言ってるの。これが義なんです。私を信じなさいという招きに、その自分が折れて、自分が砕かれて、そしてイエス様に明け渡して従っていくと。だから残りの戒めを守っていくっていうのは一体何かというと、自分がすることではなくて、頑張ってね、その基準に達するということではなくて、この主なるイエス様に自分がしがみついていくことによって、イエス様が自分を通して命として現れてくださると。私たちの仕事は自分がすることではなくて、イエス様に明け渡してイエス様を選び取っていくことなんですね。で、これが立法が自分のうちに成就するという意味になっていくんですね。で、パウロがこう言った。ガラティア書の2章の20節で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、ご自分のため、私のためにご自身をお捨てになった。ここ大事ですね。イエス様が自分を捨てられた、その神の御子を信じる信仰によって いるのですと。まず立法、これから話すあまりにも厳しい立法の要求を、まずはイエス様がそれを受けて行ってったということ、そのキリストが私のうちにおられると。でこれが分かると、ダイナミズムが分かると、この本当に神の国の中に生きることができるんですね。で次に18節19節で、その律法が一角も廃れることはないと、そしてそれを教えて守るように教えるものが御国で偉大なものと言われる。だから先ほど話しましたように、恵みの時代にいるんだから三条の水君は直接関係しないっていうのはもうナンセンス、ナンセンスって無意味、全然履き違えているってことですね。でね、できないっていう言葉よくあるじゃないですか。これやできない、ね、これできるできないって言っている、それを言い方を変えると、まだ自分でこの戒めを守れるかもしれないっていう期待をしてからなんですよ。自分で行うか行わないかという世界の中にいることをイエス様は否定するために、全く打ち砕くためにこの律法を解釈されているか解き明かされているんです。教会でね、私もなんかもうすでにいろんな何回かね聖書の学びがあって、なんか漏れちゃってんですね、このね、この修行会のためのね、学びがね、こう漏れちゃって話しちゃってるのがあるんだけれども、これ私がすごく尊敬するっていうか好きな、今イスラムの問題が起こっているので、頼りに結構こうこの人は信頼できるっていう人がいるんですよね。でその人はもちろん未信者なんですよ。でもイスラムを研究するために新約聖書もしっかり読んでんですよね。でその人がある意味でクリスチャンよりも素直な読み方してる。でね、こうずっと論理をたどっていくと、絶対にできないようなところまで持っていくんですね。でそれでほっとくんですよ。例えば金持ちの青年、そうですよ。すべての財産を貧しい人に捧げなさいって言って、他何もないの、アプローチが。とか金持ちが天の国に入るのは、神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しいって言ってるわけね。通ろう、無理じゃん。なんか絵では通るよ、なんかね、冒涜的な、なぜそうです、ね、通るやろ、でもそれ考えちゃってるのが、その自分で何かできるできないということをまだ可能性として秘めてるんですよ。でもそれができないっていうことをイエス様は言わせるために、そこまで悟らせるために、この教えておられるっていうところが大事なんですよね。だから私が律法の成就なんだよと、私を信じなさいと。で次に、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと。この誠にっていう言葉ね、つまり真実な義、正義というものと、でいわゆるパリサイ人たちが言っているところの義の対比ですね。もうこう全こうはっきりと分けてって、こっちが本物の義なんだよということをイエス様がこれから例を使って、有名なモーセの実戒ですね、一つ目が殺してはならない、二つ目が姦淫してはならない、三つ目はね、偽りの証言をしてはならないに関わってますね。この誓ってはならないところをイエス様が取り扱ってますけれども、でこれをまずこの取り扱って、行かれるんですね。で忘れてはいけないのはこれ、続きですね、幸いであるというその最初の言葉につながっています。その幸いというのは状況ではなくて、心のその内なる自分の状態の話をしてるわけですよね。英語で言うとね、 be attitude って言うんですよ。この8つのこの幸いをね、 be attitude で、 attitude っていうのは態度ってね、だから内なる態度、つまり イエス・キリストが求めておられる義というのは、イエス様と自分との中にある心の在り方ですね。自分の心の在り方で、心が清ければ当然外側の行いもそうならないんですよ。その悪いことをしないわけですよね。罪を犯さないわけですよ。それで殺してはならない、姦淫してはならない、誓ってはならないという戒めですね。で、最初に21節から、26節までが、この殺してはならないについてですけれども、でもね、昔の人々にって書いてあるんですね。これとイエス様が対象だから、必ずしもこの昔の人々にっていうところがモーセの律法ではないんですね。そのモーセの律法を使って、あのエズラの時代以降をその律法に立ち返ろうとして努力している中で、努力すればするほどその異邦人からの迫害を受けていく中で、自分たちでこの壁を作っていくようになったんですね、ユダヤ人って。そして分離することによって、私たちはこの自分たちの何て言うのかな、救いを求めていくっていうのかな。で、そういうことをし始めて、そして口伝律法というのができたんですね。口伝律法、その口で伝える、だからこれのこの律法はどういうふうに生活の中で当てはめていけばいいのかっていうのを、こうミシュナっていうのがあって、でミシュナの後にタルムードっていうのができたんですけれども、まあ、そこをそういうものの、この、彼らが言い伝えているものの中のこの括弧書きなんですね、イエス様がね言って。で、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないという言葉があるわけですね。で、これがパリサイ人の目指していた義だと。ところがイエス様はバカと言うならば、最高議会、これ最高議会というのは、つまり白い大きな裁きの御座ですね、黙示録の、20章の最後にある、あの死んだ者ですね、あのハデスもみなしもみな、そこ吐き出してですね、この、全てのものが、この裁きの座に、審判に就かれて、そこに立ってですね、そして行いの書に従って彼らは、一人一人がですね裁かれて、そして地獄に行くわけですけれども、その人に対する敵愾心、憎しみがあるから、人だから神様が律法を語られる時というのは、その全人的って言ったらいいかな、その一つのこの行為パフォーマンスではなくて、そのあり方そのものですね。だから心ですよね、あり方そのもので、それをイエス様がおっしゃっているわけです。で、ここでね、また歪む、この恵みを歪ませるこの解釈があるんですね。あ、じゃあ心が良ければ外側はあんま関係ないのねって、できますか。例えば結婚関係で、いや私はね妻のこと愛してるよって言って他の女の人と付き合ってたら、いや妻愛してるよって心では違うでしょ。偶像礼拝もそうですよね。仏像の前で、ね、手合わせてね、いやでも作り主を信じて、ね、それ信じてるからこれは形だけですって、それもおかしいけれども、けれども全てのもの、だから外っていうか内側があって、そして外も含めて全部神様がこの律法でお語りになった、つまり憎しみですよね。それがこのイエス、この殺してはならないの元々の意味だったわけです。で、次に今度は姦淫してはならないですね。もちろん心の中で情欲から清みが与えられているならば、姦淫の罪を犯すことはないんですね。で、興味深いんですけども、この体の一部を取ってしまいなさいっていう、かなり厳しい、これね、初代教父の人でオリエネスっていう人が、情欲の問題を感じて、お、はい、で、虚勢したんですよ。虚勢、切り取りなさいって言うから、そしたらかわいそうなんだけど、虚勢した後も出てきちゃうんだって。で、興味深いのは今ね、現代、イスラム過激派の問題があります。で、体を切り取りなさいというのがコーラン、クルアンにあるんですよね、切り取りなさいという言葉が。で、イエス様はすごいと思いません、ね、もっと過激なんですよ。人を切る、アッラーに従うために アッラーに従わないものを切りなさいって言ってるわけでしょ。けれどもイエス様はお前の体切れよって言ってるんですよ。それもっと過激、つまりさっきも話しましたが、自分が敵であって自分を捨てなければいけないんだよという、そのことをおっしゃってる。で、大事なのはこれはすっごく厳しいんですが、イエス様はこれを、神はご自身の中でまずこれを行われてるってことなんです。何しました？釘刺されて、あと鞭打たれて、体を、まあ、切り取るって言ったらいいんですけど、さっきはなんか最高院ってゲヘナに投げ込まれなきゃいけない、それも十字架の上で、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですかという苦しみを味わわれて、イエス様ご自身がその苦しみを味わった、そのキリストがおっしゃってるわけなんですよ。ゆえにこのキリストがおられるから、私たちが本当にイエス様の愛がこの感動してですね、そしてイエス様についていきたいという中において、聖霊の力によってこのことも可能になるわけです。今まで肉体のに対して力を一切持ってなかった自分が、それをやめることができるようになるわけなんですね。次に偽りの誓いです。偽りの誓いを立ててはならないと言われますけれども、で、誓ったことは主に果たせと書いてありますね。で、これ付け足してんですよ。特に書いてないんですよ、あのモーセの律法の中にね。誓ったことは主に果たせ、偽りの誓いを立ててはならないというのが言葉にはあります。でもイエス様は誓ってはならないというふうに言ったんですね。で、すごく大事ですね、このね、言葉のね、辞儀的なものではなくて、イエス様はこれ言葉だけ読むとなんか正反対言ってるじゃないですか。でも、もっとね、実体というか実質の話をしてるんですよ。それ何かというと、要は誓ってはならないということは、言ったことと行っていることを、なんですか、乖離してはいけない、つまり嘘つくなっていうことです。これをもともとの土台があって誓いをの話が出てくるわけですよね。で、それを表面的な解釈だけだったので、イエス様がそれを誓ってはならないという言葉によって、彼らのそのなんていうのかな、ごまかしですよね、ごまかしをもうはっきりと粉砕されたわけです。もう砕かれたわけです。で、これをしました、いいえはいいえ、はいはいはいっていうのはもう、はい、わかりました、これをしますという従順ですね。神に対する従順だけで生きていきなさいと。ということで、内なるこの心の状態が外側に出てくることによって律法を行っていくと。で、次から38節からはさらに教えが一歩踏み出て、義のために迫害されるものは幸いだというところをパリサイ人たちとの教えと比べながら解き明かしていくんですね。まず、目には目で、歯には歯でと、これが38節から、42節までに書かれています。で、これはもともとの意図は司法における判断です。この出エジプト記に出てくる、あれは司人でいいんでしたっけ、司ですよね、いわゆる裁判官ですね。裁判がイスラエルの共同体、国の中で裁判をする人がその刑法として処罰を与えるときに使わなければいけない、いわゆる公平にね、裁くための物差しだったわけです。で、もう一つはそこに神様の性質が現れていて、この悪に対して悪で報いると、神様は公平に報いを与えられるわけですよね。で、そういう神様であるということが現れているんですが、それと信仰の姿勢とは別問題です。で、ここ今すごい大事な話をします。イエス様が十字架につけられるときに、イエス様がピラトに対してローマの死刑制度、これに反対することをされませんでした。まずイエス様はこう言ったんですね、ピラトに。私がね、ピラトがイエス様に言ったんです。ごめんなさい。私があなたを釈放する権威もあるし、十字架につける権威もあるのに知らないのかと。 イエス様が上から与えられるのでなかったらあなたには私に対して何の権威もありません。つまりローマで十字架につけるという刑を与える権威というのは神から来ているということをはっきりおっしゃったんですよ。ところが今度はイエス様はピラト、同じピラトに対して私の国はこの世のものではありませんと、もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないよう戦ったことでしょうと、事実私の国はこの世のものではありませんとこう言ったんですね。つまり国に対して神様が権威を与えられているのが一つあるんですけれども、私たちがこのイエス様が言われている天の御国というものはそこに直接私たちが与えられている命令があって、これを混同しちゃいけないわけなんです。だからここに出てくる1ミリオン行けっていうのが2ミリオン行きなさいとですね。これ1ミリオン行けっていうのはあの兵士がこう強いるわけですよね。で求めるものは借り、だからあとは告訴して下着を取ろうとするものはこの、だから国が与えられる法律があって、そしてでも、この神の国が、の法律って言ったら変ですけれども、その原則があって、でこの2つが神様がどちらも与えておられるんだということが、とても大事になります。例えばね、殺してはならないとか敵を愛しなさいっていう話の中で国が戦争する話に持っていくじゃないですか。多くの人がクリスチャンの間でも、キリスト教の国なのにアメリカはあえて戦争してる、いけないとかですね、あと死刑制度はいけません、殺してはならないって言ってます。もし死刑制度いけないって言ったらね、イエス様は反対してますよ、ピラトに対して死刑制度あったじゃないですか。私たちはね、この上の権威に従うんですよ。それとイエス様からの権威があるんです。神の国、キリストの弟子としての権威があるんです。それをイエス様の福音のために私たちが従っていくときに必ず衝突を始めてきます。まず人間関係で衝突を始めるし、社会関係の中で衝突を始めます。あと国との関係の中でも衝突が始まるんです。その時は従いながら、その国の法律に従いながらイエス様の言われていることに従っていくって言ったら変かな、なんか分かりますか、言ってる意味。例えばね、神社に行きなさいっていうのが法律になったとするじゃないですか。あ、 OKOK、 ああそうだね、はい、その時に分かりました、じゃあ神社の法律に、行きなさいっていう法律に私は、従わない代わりにきちんと牢屋に入りますと、そしてそこでも証を立てるんですよ。私は誠の神を信じてますって。でもここに法律で書かれている通りに私はもうここで責任を負ってますよって。でこうやってなおのことを神の国が広がっていくんですね。でこれが迫害されている国々でリバイバルが起こっている理由なんです。ローマでもそうだった、そして今中国でもそうです、そしてイスラムの国、イランの国でもそうです。牢屋に入ることによって伝道し、証を立てて広がっていくわけなんですね。で最後にですね、この敵、隣人を愛し自分の敵を憎めというところがありますが、これが、まずね、隣人を愛しなさいっていうのはモーセの律法の中にあるんですね。でも敵を憎めっていうのは書いてないんですよ。だからこれは言い伝えなんです。自分自身のように隣人を愛しなさいっていう言葉で、それをユダヤの人たちは同族の民であったり自分と何ら利害関係、何らかの利害関係のあるものと解釈していたんですけど、神様の意図は全ての人なんだということです。全ての人、この神の国の市民になるというのはこの愛の広がりを持っているかどうかなんですね。イエス・キリストのゆえに自分を知っている人だけに祈ってしまっていたらこれ守ってないことになるんですよ。自分の知らない人、むしろ敵っていうことを言われてる人たちで、さっきちょっとディスカッションの中で私話したんですけども、 私たちが人を愛するときっていうのは、罪、悪、これは明確にしなきゃいけないんです。はっきりさせて、敵をどこかをちゃんとはっきりさせて、なおその人を愛していくんです。そこがはっきりしないと妥協が始まって混ぜ物が始まっていくんですね。でここをはっきりさせると、本当に神様の愛でその人を愛していくことができるわけなんですよ。でこうやって広がっていきました。そして天の父とここで書いてます。ここから天の父って書いてますね。天の父は悪い。でこれからね、ずっと天におられるあなた方の父からって6節に、6章にも書いてるし、ここから天の父っていう言葉が出てきます。つまりこの神様を単なる神ではなくて、お父さんと呼ぶことができる個人の関係の中に、このあって初めて、この神様、この父なる神様、お父さんに真似ていくという関係の中で律法が成就していきます。で最後に、天の父が完全なように完全でありなさいと、できるんです。これできないですよ。今矛盾したこと言いましたよねできないんですよ。でできるんです。矛盾してるでしょ。でそのファクター X は何ですか。キリ、内におられるキリストなんです。でもちろん聖霊の力です。できないと分かった人が初めて次のできる一歩を踏み出せるんです。自分が降参しなきゃいけない、自分が亡くならなきゃいけない、そして十字、でもそこでこのことを全部イエス様が十字架の上でしてくださったと、もう全部してくる、そのキリストが私のうちにおられるということなんですね。できない、できるということですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこの素晴らしい賛辞の水訓を与えてくださって、私たちに神の国を望ましてくださり、この現実の中で私たちを生かしてくださいますので、ありがとうございます。決してリバイバルは他の多くこう聞くなんか中国とか他の国で起こる話ではなく、話だけではなくて、世界というビジョンの中でこの日本にいる私たちもこのビジョンの中に生かされていること、リバイバルが起こるんだということを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちこの残るセッションも豊かに祝福してくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。